FBS ローマの8章を39日間で1日1節。多くのクリスチャンはローマの8章を何回も読んできたけど、その意味を理解するのに苦しんできている。みんなこの学びを一緒にやり、ローマの8章を明確に理解して、残りの人生と一緒に共に歩むものとなるようにしていきたいと思います。この学びでは1日1節、週5回学んでいきます。ローマの8章には39節あります。これを終わらせるのに39日間かかります。大体の節に対しては、一つか二つの黙想の質問を用意しています。また、この学びのガイドラインも用意しています。一節一節に対してのオーディオの解説もウェブサイトで毎週アップされます。FBS ではとっても単純なアプローチを持っています。それは、読んで書いて分かち合って聞くということです。まず、毎日、ローマの8章、まあ半分でも毎日読んでください。黙想の質問の答えなど、学んだこと、気づいたことを書き留めてください。神の御言葉の時間で学んだことを FBS のパートナーと週何回か分かち合ってください。聞く。このオーディオ解説を毎節に対して整えているのでウェブサイトで聞いてください。イエスを私たちの黙想、また聖書の学びの時間のフォーカスと目的にしていきましょう。イエスが何と言っているか、どのようなことを一節一節から教えているのか書き留めてください。この学びを通してもっとイエスに信頼し、イエスに従っていくことを皆さんのゴールとしてもらいたいです。ぜひ友達を誘ってください。これはローマの8章は39日間で1日1節です。誰かを聖書の学びに誘うことというのは、その人に与えることのできる一番の祝福だという思います。友達を誘って一緒にこの学びやって、LINE など SNS を通して分かち合うことも可能です。でもできる限り顔と顔を合わせて分かち合ってほしいと思っています。今日、初めの日です。ローマの8章のイントロを短くします。ローマの8章は、このローマ人への手紙の頂点とも呼ばれてきています。この学びを始めていく前に本当に大切な一章です。でも今までローマで一章から七章で学んだことをちょっと要約していきたいと思います。この要約を通してローマの8章までの流れと大切なアイディアを見ていきたい。そうするとパウロの言っていること、教えがどのようにこの御霊に生きるというメッセージ にずっと向かってきているかということがわかります。ローマの初めでパウロは人間の罪深さのもう深さについて話します。ここで組織的に誰もがどんな人もどんなバックグラウンドを持っていても神の前には有罪だということを教えています。みんながあがなわれる必要があるということが残りのローマ書の、土台となっていきます。その後パウロは信仰を通して私たちは過去の罪を許され神の御前で義とされるということを説明していきます。義人というのは自分の力で来るのではなく信仰のみによって受け取るものです。これは十字架のキリスト の贖いを通して流れ出る神の恵みによって可能になるものです。ローマの5章では信仰によりイエスにあって義とされている人たちにある祝福をいくつかも書き出されています。それに加えてパウロは私たちの罪の性質というしつこい問題について、私たちがアダムから受け取った問題について書いています。でもそのと同時にパウロはキリストの恵みのゆえに、クリスチャンはこの人生の中で支配することができ、また罪の力を打ち破り乗り越えることができることを教えています。ローマの6章ではパウロはクリスチャンがキリストと一つになり、キリストの死とキリストの復活と一致することについて書いています。この霊的な位置というのは、私たちはキリストと共に死に、今キリストと共に生きているということを意味します。その結果、私たちは罪のに対する奴隷から自由にされ、新しい命を生きる力を与えられている。ローマ7章では、私たちが自分の力で義を勝ち取ろうとする、また厳密に律法を守っていく無意味さを書いています。パウロはそこでとてもオープンに自分の苦しみと葛藤、正しいと知っていることができない自分について、私たちみんなが向き合うことを話してくれています。パウロのローマ8章、1章から7章での説明というのは、このローマの8章の御霊に生きるという力強いメッセージの土台となっていきます。ローマの8章というのは聖書の中でも一番すごい勝利的な箇所とされています。このローマの8章は、私たちにはもう罪に定められることがないと、キリストイエスにあるものにはそんな定められることはないよという力強い宣言で始まります。クリスチャンというのは罪と死の律法から自由にされ、律法ができなかったこと、ね、人間の弱さのためできなかったことを神がイエス・キリストによってやってくれた。ローマは福音と聖霊によるクリスチャンの変貌を、包括的に説明してくれています。御霊が私たちに力を与え、私たちが、義に生きるようにしてくれます。聖霊の力に頼り委任していくことの大切さを明らかにしています。パウロは肉に生きる方法と御霊に生きる生き方の違いを強調して、御霊を通しての生き方でが本当に神様を喜ばせることができると教えています。御霊に導かれたクリスチャンというのは神の、ことされ、また神とキリストと共に相続人としてキリストの栄光を分かち合うことができるというふうに教えています。御霊は私たちの弱い時にも助けてくれて、あらゆる状況を用いて私たちをよりイエスに、似せて変えてくれます。何も私たちを神の愛から引き離すことができない、こういうような勝利のテーマというのが、川のように恵みの川のようにこのローマ8章の39節を通して流れています。この本当に勝利のテーマというのは、自由だったり裁きからの自由、罪の宣告からの 自由、神の愛の確信、聖霊による勝利は、この一節一節を通して、体験していけることで、読み手にとってこの約束、確信というのは、一節一節でこのローマの8章で見ていくことができます。一言で言えば、ローマの8章は特に、聖霊の内在に焦点を置き、21回も聖霊というふうに言っています。これはローマの1章から7章でよりもはるかに多い聖霊という、トピックを使っています。ローマの8章というのは3つのセクションに分けることができます。1節から11節は御霊にあっての命。12節から25節では御霊にあっての子としての地位。26節から29節で助け、確信と勝利が御霊にあるというテーマで分けられます。また、もっと具体的なこのローマ8章のアウトラインというのがウェブサイトであるので、ぜひ見てみてください。この39日間で、ローマの8章を一緒に学べていくのを楽しみにしています。ぜひ、先ほども言ったように友達を誘って神様に出会い、イエスをもっと信頼できるようにしていきましょう。では、次回 FBS で